YOHO AYAMA FM。
どうもキヨシです。
どうもアメちゃんです。
YOHO AYAMA FM です。 YOHO AYAMA FM はエンジニアのキヨシと弁護士のアメちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
よいしょ
よいしょ
よいしょ。
なんとなんとなんと、
あいやいやいや、
お便りたくさんいただいてるんで、
いいですね。
ね、ありがたいですね。ちょっと一個ずつ紹介していきたいと思います。
たくさん、
はい、数えきれないぐらいあります。
おいおいおい聞いたら数えれたぞ
じゃあまず1つ目、
おい、
ラジオネーム中村さんからいただきました。
ありがとうございます。
はじめまして、いつもよもやま FM 聞いています。お二人はコンビニの中でどんな商品が好きですか？自分のおすすめはセブンイレブンの牛肉ごぼうミニストップのソフトクリームです。とのことです。
おお、シンプル。
ゆるくていいですね。
いいですね。
ありがとうございます。
いいですね。ありがとうございます。
コンビニ、まあ、まずコンビニの中でどんな商品の前、コンビニの中でどのコンビニが好きかみたいな話ですかね。
ちょっとその前に。中村さんのその二択の粒感の揃ってなさい、うん、
そのセブンイレブンの牛肉ごぼうとミニストップのソフトクリーム、
どんな物差しで選んでんねんっていう
ジャンル問わずね。
そうね、
おすすめがあると、まあ、僕やっぱセブンイレブンですね。
わかるわかる、
わかります。なんでなんやろね、あのなんか食べたいと思える品揃えをしてくれてはるんで。
あとコーヒーがね、やっぱね、あのうちはファミリー、違うファミリーマートとセブンイレブンが近いんですけど、
うん、うん、
やっぱコーヒーがセブンイレブンの方が美味しい気がする。
あ、
個人的には。
なるほど、
主観やけど
でもね、あのコンビニのコーヒーはね、ほんまに店舗によるね。
うん、あ、そう
なんや。なんか同じコーヒー頼んでも、前めちゃめちゃまずいコーヒー出てきて、なんやこれ、豆の、そうそう、豆の多分保存状態とかなんかな。
確かに。
同じの頼んでたのに、もうなんかもう苦くて飲め、すみみたいな時、なんやこれって。
それは分量じゃね。
無理無理って。
分量ミスったんじゃ。
いや、機械でポチするだけやから。
そっか。
機械に入ってる豆の保存状態悪かったのか分からんけど、まあ飲めたもんじゃないみたいな出てきて、それ以降ちょっとコンビニはもう店舗単位でちょっとコーヒー選ぶようになりましたね。
ああ、なるほどね、大事大事、うん、まあ、俺も最終的にコンビニと同じ楽さでコーヒー入れられるコーヒーメーカー買うにいたと思
うあ、そうなんや、ドリップじゃないんや。
ドリップじゃない。
あー、コーヒーの話ちょっとしたいんけど、またちょっとそれちゃうんで、
一
旦僕はですね、ちょっとおすすめあるんですよ。
お
おすすめというか好きなもの、セブンイレブンでちょうどもう最近売り始めたのかな、アイスクリームで、
うん、
しましまうまうまバーって知ってますか？
え、バカそう
しましまうまうまバーというね、これ期間限定なんですよね、確か。毎回出てはもうなくなってみんな悲しんでみたいな、これね、あのまあいわゆるチョコとバニラのアイスなんですけど、
はいはいはいはい、
チョコのなんていうの、食感というか食べててめちゃめちゃ美味しい、止まらないですね。しましまうまうまです。
ちょっと気になるね、なんかそこまで。セブンイレブン、
セブンイレブンで売ってるんで、
ちょっと後で行
ってみよう。でもしセブンイレブンなかったら、シャトレーゼに似たようなアイスがあるんで、もうしまうしまうまうは手に入らないって人はシャトレーゼ行っていただいたら。
趣旨ずれです、それはコンビニで他のおいしいもの探してください、それはシャトレーゼ
行かないでください。っていうのが一つね、はい、もう一つはですね、はいはいはい、僕の牛乳プリンがめっちゃ大好きなんですよ。
おお、懐かしい。
牛乳プリン、皆さん食べたことあるんですかね。あの 牛乳プリン、じゃあ牛乳寒天、あのみかんが入ってるやつ。
ああ、なす、もうより懐かしい。
牛乳寒天か、牛乳寒天めちゃめちゃ好きで、
はいはい、
セブンイレブンってめっちゃ買ってるんですよね、毎回。もうそれが懐かしの味っていう感じも含めてすごいなんか 愛してる商品です。
あ、いいね、うん、全然知らん角度から。
僕もその粒が揃ってないでしょ。
粒が揃、あ、でも揃ってる、揃ってる、その揃ってる甘いもの、そう、
あ、デザートね、はい、
そうそうそう、
かな自分は思い出すと、うん、
なるほどね。
どうですか。
俺は何や、もう圧倒的に買ってる商品はあって、
うん、
で、まあ、あのセブンだったりファミマだったりすんねんけど、うん、一番買うのはやっぱメビウスのオプション5ミリ。
タバコ税払ってるんすね。
そう、中毒なんで。それを抜くと、
うん、
ね、これはどっちやっけ、セブンイレブンに売ってるやつやけど、オムライスおにぎり。
あー、わかる。
もう今はちょっと控えてるけど、
うん、
あれめっちゃうまい。
あの薄い卵で巻いてるやつよね。
いや、
チキンライス、
セブンは
違うん、
ちょっと卵分厚いオムレツが乗ってみたいな感じだったよ確か。
え、そうなんや。オムライスおにぎりセブンイレブン、
多分。
ああ、オムライスおむすび、
それ多分。
これ美味しいよね。あ、ほんまやな、包んでるんじゃないんや、挟んでるんや。
あ、そうそうそう、乗ってるやろ。
うんうん、あ、乗ってるんや、ほんまや。
これいいのよ、
美味しいよね、この。
そう、
チキンライスとのコラボ。
夢のコラボ、美味しすぎて美味しくて二口ぐらいで食べちゃう。
わかるわ。
その飲み会の帰りに、なんか飲み会で暴走した胃袋をいなすために、いさめるために買うんやけど、よく。あっという間になくなる。
わかるわかる、いいっすね。他に何かありますか。
他はザパスの、
うん、
ザパスだっけ、なんかザパスの飲むプロテインみたいなの売ってるやん。
あー、売ってるね、売ってる。
あれのバナナ味、
めちゃめちゃ甘い。
いや、
甘すぎるやつ。
あんな甘いもんが、なんていうの、タンパク質 15g も補給できるってすごいことや。
そうやね、
カロリーもそこまで高くないのよ。
そうなんや。
だからそれがもう、あの東京行った時に意識高い、うん、月曜日火曜日ぐらいは意識高いから、
うん、
その時はもうそのサラダチキンと、
うん、
ザパスのプロテインでタンパク質30ちょい取って、
うん、
でなんかちょっと お菓子食べたいなっていう時もそのザパスのバナナ味買ったらお菓子代わりになるっていう、う
ん、はいはいはいはい、いいっすね。
この2つですね。
なるほど。
ちょっと他にもある気がするけどね。
俺は、まあ、セブンか分からんけど、あの、パン？もう今は食べなくなったんですけど、うん、思い出の味というか、チョコチップスティック。
ああ。
なんか、長細いやつで、
あるある。
いっぱい入ってる。
今めっちゃ買ってるよ。
ほんまに？
子供が食べるから。
ああ。いや、なんか、学生の時、お金なかった時に、めっちゃ食べてたなっていう味ですね。
はいはい、あと、あのチーズ蒸しチーズケーキで北海道のスタンプ入ってるやつ、
ね、懐かしいな。
と、なんかあのカタツムリの殻みたいなめちゃめちゃ薄いなんか練乳のやつかかった
やつとか。そうそう、あれ名前何やろ、なんかな、あったよな、
あった、
そうそうそう、そういうのめっちゃ食ってたわ。
あと丸ごとバナナ、
あ、丸ごとバナナね、よう出てくんな。
懐かしい、部活の時思い出そう。
いいですね、いいですね、
いいね、懐かしい。
うん、今はでもなんかパンはそんな食べなくなっちゃったから、う
ん、菓子パンってだってめちゃくちゃ体に悪いらしいで、ね、
やっぱグルテンをね控えてるんですけど、
そう、
小麦粉ね、
だグルテンどころじゃない体の悪さらしいで、ね、うん、糖分も添加物も。
添加物もね。
そう。
そう、若いうちはもうそんな無視して安さでね、やってた。
いや、そうよ。だって、その、今からバスケ部やったからさ、バスケ部の練習できつい言うてんのに、練習直前に、なんかその、なんか菓子パン2つと、ブタキムの 1.5 倍のやつ食うて、 で練習してたからやっぱ若さってすごいよ。
すごいよね。懐かしいな。
懐かしい。ありがとうございますよな。
いやありがとうございます。こんな感じっすかね。
うん。
コンビニの中どんな商品が好きか、リスナーの方もぜひおすすめあれば、ね、お便りとかコミュニティで教えてください。ぜひぜひ。中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、
おい、どんどん、
どんどんいきましょう。ちょっと数えきれないほど来てるんで、ちょっと紹介しきれるか分からないですけど、うん、いきますね。
まあ、数えきれへんやから紹介しきれへんやろな多分。
じゃあ引きます。ラジオネームみゆきさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。コミュニティにも参加していただいてる方ですね。こんにちは、いつも楽しく聞いています。コミュニティではよもやま本編と同じようなまったりとした空気感でいいなと思っています。第125回のおすすめフルーツの回に関連して私からもおすすめを。
お
おすすめフルーツの回、いいですね。僕が最後まくしたったやつですね。なんか
私勧めた覚えないですけど。おすすめフルーツの回をした覚えがあんまない。
1、バンペイユが美味しいとのことだったので、はいはい、清志さんはさっぱり&あっさり系の柑橘がお好きなのかなとお見受けしました。そんな清志さんにパール缶をおすすめしたいです。
パール缶
はブンタンの一種で、サワーポメロとか鹿児島ブンタンとも呼ばれているようです。
あ、なるほど。
今流行りのセとかベニーマドンナを大トロ系とするならば、パール缶は白身魚マダイ系です。
わからんな。
スイスイ進んで毎日食べたくなる美味しさと言いますか。わかるよ。
分からん。
バンペイユと同じくパール缶も素手で皮を剥くのは難しいので、子供の頃祖母に剥いてもらっていたのも良い思い出です。かっこ清さんはほらほらもっと食べていいよと次々に剥いてくれそう。よく分かってますね。
うん、2人でやって。
食べ頃は2月から4月です。ああもう4月だから終わってますね。いやまずこれ参考ページも貼ってもらってるので、
ありがたい。
これ後で概要欄に載せておきます。で、2つ目は極わせみかんですね。ここは極めて早い生のみかん、極わせみかん。
あ、キラキラネームやな。
お前、これもさっぱり系でたくさん食べれます。緑の見た目にレモン系の酸っぱさを想像されがちですが、甘さとほのかな酸味がギュッと詰まってすごく美味しいです。食べ頃は9月から10月です。ありがとうございます。で、さらにですね、これはちょっと僕に対してのおすすめをいただいてるんで、これはめちゃめちゃありがたいんで、
はいはい、
あと説明めちゃめちゃうまいんです
けど、はいはいはい、
最後に質問もいただいてるんで、それも紹介しますね。質問です。運動習慣を続けるコツは何かありますか？私も3月からちょっとずつ体を動かすようになり、今月ジムに契約しました。今のところは通えていますが、これから暑くなったり寒くなったりすると億劫になるのかなと思っています。定期的に運動をしているお二人の秘訣があれば聞いてみたいです。かっこアメちゃんさんは傾向と対策、これはうまくいかなかったよというのをシェアでも大丈夫です。
もう失敗してる前提やな。
とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にかっこ阿部ちゃん様のノリおもろいね。
存在に扱われてるよね。
いやーすごい。いやもうこれはね、なんていう俺得情報なのか。そもそもあのフルーツの説明めちゃめちゃうまいですね。
でもなんかみかんの例えで魚出てきたから分かりにくかったけどな。
そうかね。いやベニあ
いや分かる、
そうか、ベニーマドンナ食べた。
分かりやす
い。ベニーマドンナ食べた阿部ちゃん。
食べて、みかんなんてみんな一緒やろ。
ベニーマドンナ食べて、これを大トロ系とするならばの表現は
合ってるんや。
これはね、言えてみようですね。
あ、だから俺が大トロを食べてないからか。
そう、ベニーマドンナ食べてないからやな。ぜひ食べてみて。
みかんはみかんやろって思ってしまってる自分がまだいるから。
あ、まだその解像度なんですね、みかんに対して。
解像度って言われるとすごい腹立つな。
やこれちょっとパールカン楽しみなんですけど、これ2月から4月なんで、
そう
食べ頃逃しちゃいましたね。ちょっと来年
もう一個のキラキラネームのやつももうちょいやから、
か
そうなんかすごい9
月から10月ね
散らされるね
間やね今ちょうどね。
あれみかんって夏じゃなかったっけ
ちょうど極わせみかん早生まれだけど、
早いからってこと、早すぎるからもう
早すぎるのかな、
9月に
分からんね。いやでもすごいありがとうございます、
ありがとうございますですね、興味深い
興味深い、いや本当にそうさっぱり系好きなんですよ、絶対食べる。
いやみかんがさっぱりしてるからな、もうもともと
違うんよ、大トロとは違うんよ大トロ系と白身魚系ね、分かる。
いやちょっと気になるわ。
なので、はい、で最後の質問ですね、うん、運動習慣続けることは何かありますか。で3月からジム通いみゆきさんはされてるようで、ジム契約もしてて、これあめちゃんもジム契約、
そうですね、
あめちゃんジムじゃないか、パーソナル
両方です。
あ両方なんですね、
うん、
はいはいはい、これ
で、
はい
はい、
今のとこ通っているけど暑くなったり寒くなったりすると多くになるのかなと思ってます。定期的に運動してるお二人の秘訣があれば聞いてみたいです。
まあなんか僕のことをね、まるで失敗したかのような
傾向と対策、
そう
これはうまくいかなかったよ
感じでおっしゃられていますが、もうあの請願でおっしゃる通り、はい、私はもう何回も失敗してるんですよね
はいはいはい、
実際、
うん、
でそこでやっぱ傾向なんかあの傾向と対策をね練ってるんですけど、うん、
素晴らしい学びがあるんですね、ちゃんと。
それで言ってね、やっぱね僕の場合はパーソナルジムがやっぱ一番でかくて、
うんうんうん、
その自分でジム行くっていうのだけやと、
うん、
あの私ぐらいの自己管理能力やと平気で折れるんよ、
う
ん、簡単に、
ね、うんうん、
だからでもお金かかりすぎるから週に1回、
うん、
パーソナルジムにして、
うん、
でまあ最低でも週1担保するっていう、
はいはいはい、それはジムでよろしくお願いしますみたいな感じ。
あそうそうそうそう、
うんうん、
家からちょっと歩いたところにあるから、
うん、
でそこでよろしくお願いしますするんやけど、
うんうんうん、
課題は東京行くとき、
はいはいはい、
東京行くときはあの1週間行くわけやから、
うん、
そのパーソナルジムが使いにくい、
そうね、
から、
うん、
対策を2つ練りまして。
2つも練ったんですか。
そう、
うん、
1つが、
うん、
あの月曜の行く前に行くっていう、うん、朝9時にパーソナルジム行って、はいはいはいはい、ヘトヘトの状態で新幹線乗り込むっていう、う
ん、なるほどね、
が1、
良さそう良さそう、うん、
そう。でも今度はあの金曜日から土日で月から金まで行くんよ、
うん、
だ5日間じゃなくて丸々1週間行くから、
うん、
月曜日の朝9時も使えへん、
はいはいはい、
もう素晴らしい対策で、
うん、
あの東京に呼ぶっていう
呼ぶの
呼ぶあのこれ奇跡で、
うん、
そのパーソナルトレーナーの方が、
うん、
あの週の半分東京らしくて今
忙しいな
でそうで日程調整してたら、
うん、
なんかあれちゃん東京でやりますみたいな感じになって、
うん、
で東京のなんかレンタルジムみたいなのが2000円ぐらいで借りるから、
うん、
ちょっとプラスになっちゃうけど、それプラスアルファで、うん、もう東京でやってしまったらその東京でも行けるから、
うん、
それで要はパーソナルジムという呪縛から逃れられないような仕組み作りを今しています。
なるほど、結構じゃあそのパーソナルトレーナーに依存した対策なんですね。
そうそう、えマジでそうだから、
うん、
あのそこの強制力だから自己管理に金払ってるみたいな感じ、うん、自己管理外注やから本当に、
うんうん、
もうそれが無理
まあでも一人でやろうとするのは確かに継続するのは難しいですよね。だからそのパーソナルトレーナーみたいな人たち呼ぶのか、もう友達とかを巻き込んで一緒にやるのかっていう感じがやっぱいいですよ。アカウンタビリパートナーっていうんですか、そういう習慣
か。ちょっと分かんないですね
そう、そういうのを持つのが、まあ一つポイントだと思います ね。
で、あとはもうマインドセットとしては、
うん、
必ず折れるっていう。
うん、
そうね、折れた時の対策をするっていうのがすごい重要。なんかその調子いい時はもう週7で通いたいわと思ってんのに、
うんうん、
その折れてる時は二度と行きたくないみたいな感じになるから。その
そうやね、
そう、そこのね、折れた時にいかに持続回復させるかの対策を練るのが一番良いのではないか、うん、全ての習慣でも。
うんうんうん、確かに。あとやっぱあの、アメちゃんは徒歩圏内にジムがあるじゃないですか。
うん、
みゆきさんのジムどこか分かんないですけど、ジムに行くまでの足がちょっと重いじゃないですか。
そう、あのジムの準備するスピード全然変わってくるよ、そのジムの距離で。
そうやんな。だからそのジムに多分ついつい足が運びにくいっていうところを何かクリアするのもいいんじゃないですか、うん、例えばこのよもやまは絶対ジム行く時の徒歩でしか聞かないとか。
あ、いいね、いいね、うん、ジム行く時は必ずよもやまを聞く、う
ん、何回も同じエピソード聞く、
何回も同じエピソード
そう、そういうルーティンでジム行くまでにちょっと楽しいこととか自分が好きなことをちょっとトリガーにしてみると、ちょっとでもハードル下がってやりやすくなるかなっていうのはちょっと思います ね。うん、
なんかもう本当に なんかちょうど友達が習慣化を研究してて、
うん、
で習慣化のためにはスモールステップだから、
うん、
でも本当にちょっとでいいから、
うん、
めっちゃ負担の少ないことを積み重ねて記録してルーティン化しろっていうのを常々言っていて、
うん
うん、なんかとりあえずだから時間を決めちゃうとかっていうのも大きいらしい。なんかその空いた時に行こうじゃなくて1週間のうちの水曜日のこの時間に絶対行くっていうルールにしといた方が行きやすくなるらしい、習慣化的には。
やる気が出ないのはその何、やる気が出るためのトリガーとかきっかけが曖昧なことが多いってよく言われてますね。
うんうん、言うよね、言うよ、言ってたその人も。
そう、それをちゃんとはっきりさせる、そのきっかけを見える化するみたいなところも大事な気がしますね。
朝起きて水飲むからスタートしろって言われた。水飲んで、でそっからなんかその水飲んだらこうする、こうしたらこうする、こうしたらこうするっていうのでジムまで行くみたいな。
そうね、水飲んで。でちょっとタバコ吸いに行って、
そうそうそうそう、
財布落として
みゆきさん
財布落として
みゆきさん
うん、なんでそうっすね、ジム通いはそういう結構ジムに行くという行為に含まれてるステップが意外と多いと思うんで、
うん、
そこをどうハードル下げていくかみたいな、まあ行ったらやれると思うから、
そう
ね、
そうで、その行くためにもジムの回数とかそんな大きいものを求めないっていうのも、うん、その習慣化マスターは言ってて、うんうん、マジで何も聞いてへんのに麻雀中ずっとそれ言ってたから
そうやね、
そう、
確かにいきなり多くを自分に求めないというか、本当に最初は
めっちゃわかるよね、
うん、小さく始める、無理しない、まあ一回なんかリズムできれば増やしていってもいいけど、ね、ってのは大事そうな気がしますね。うん、
習慣化大事。
僕はなんかそもそもジムじゃなくて書斎で筋トレしてるんで、その点はハードルがめちゃめちゃ低いですね。もうすぐ始めれるから。
確かにそのトリガー作りやすそう。
うん、なんでまあジム通いが合う合わないもあると思うんで、もしジム外無理やな、やっぱちょっと足重いなってなったら、まあ、家でやってみるとか、そういうのも考えてもいいかもしれないですね、う
ん、いいですね。
うん、って感じですか。
そうですね、
はい、習慣化僕もちょっと勉強してるトピックなんで、また何かあれば聞いてください。コミュニティでもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、みゆきさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。初めてね、新しい試み、
うん、
あの清さんがね、いろいろチャレンジを過去してた
僕に感化されて、
感化されて、ブリーチもするし、はい、チャレンジもします、
は
い、
うん、
あのそんな中でなんか旅行の話が出して、
うん、
でも結局親子3人で旅行行くってなった時って、
うん、
子供がやっぱ子供中心になるから結局休まらんみたいなことがあると、
うんうんうん、
旅行ってほんまに今この QOL をクオリティオブライフを上げる、うん、一番いい方法なんだっけみたいな課題が家庭内に浮上しまして、
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
でまたそれと重なって今あの妻仕事を辞めて、
うん、
幼稚園に会話して森の幼稚園にね、
うんうん、
で8月がお休みなんですよね。
あ、まるっと。
そう、
あ、そうなんや。
で8月が夏休みで、
うん、
でやっぱね森の幼稚園すごくて、
うん、
この4月からの、
うん、
まあ1ヶ月ちょっとぐらいないけど実質と、うん、でもう死ぬほどたくましくなってきて子供がだから多分ずっと幼稚園なかったらそれはそれでなんていうの、うん、子供もなんかエネルギーが多分発散できひんし、
うんうんうん、
大人はめっちゃ疲れるみたいなことになると。
そうやね。
そう、そこでねいろいろプランをこう考えた時に見つけたものがありまして、
うん、はい、
保育園留学っていう、
あ、
ご存知ですか。
北海道ですか、もしかして。
いや、北海道は埋まっていて、
あ、いろんなとこでやってるんや。
そうそうそう、岐阜の、
うん、あ、お隣の。
そう、
はいはい、
お隣か、
うん、
中部地方の雄、うん、岐阜県に、
うん、
の美濃市っていうところで、
うん、
でそこで2週間、
うん、
保育園に留学、子供は保育園にそこ通えて、
うん、
で一軒家を借りれて、
うん、
でコワーキングスペースとかも近くにあってみたいな、なんかその、
うんうん、
ちょっとワーケーションするため、うん、子供連れの家族がワーケーションするための環境が整備された地域があるらしくて、
うんうん、
でそこでちょっと2週間暮らしてみて、私はそこから仕事をしようという。
おお、もう申し込んで。すごいやん。それなんか審査みたいなのあるんですか。
いや、なかったっす。金さえ払えば行けました。
あ、そうなんや。もう店員埋まってるんですか。
あのね、1なんよ。
え？
そのなんかその保育園にみんなが行くんじゃなくて、
うんうん、
その保育園に保育園留学枠みたいなのがあって、2週間交代みたいな。
なるほど。
なんかそのゲスト来たよみたいな感じでみんなはこう遊んでくれるみたい。
なるほどね。へえ、面白い打ち手やね。
そう、すごい面白いなんか企画で、多分ベンチャーの会社がやってる、
うんうん、
20何人ぐらいの会社がやってるとこやったんやけど、
うん、
なんかすごいそのベンチャーならではのそのコワーキングスペースが、うん、その併設ではないけど近くにあってとかっていう、うんうん、そのちゃんと最近の働き方にもすごく意識が向いた。
いや、めっちゃいいわ。いや、
そう、
ワンチャン行けるんやったら俺も一緒のとこ行こうかな。
ほんまやな。そうやね。1週間やと、
1
週間やとホテルなんねんけど、2週間やとその中一軒家。
へ、うん、
最近できた一軒家みたいな。
いや、家族でその間、
そうそうそうそうそう、
みんなで行って、じゃあその2週間の生活をちょっとなんか近所スーパーでいろいろ買い物したりみたいなちょっと作っていく感じか。そうそうそう、
自炊したりとか、
うんうんうん、
まあまあ別に観光してもいいし。
めっちゃいいやん。
そう、
素晴らしいうちだよね。
素晴らしいうち。そしたらその8月に子供の、うん、まあ子供預かってもくれるし、
うん、
友達とも遊べるし、
うん、
で仕事もできるしっていう、
うんうん、
で旅行もできるみたいな、その
最高やね。
そうで、確かに2週間でいくらみたいなのがあんねんけど、
うん、
2週間で保育料と、うん、まあ、宿泊施設利用とかを考えたりすると、
うん、
もうわけわからんくなって高い回数が分からへんくなるっていうマジックもある。その
おいくらなんですか。
ね、一泊、結果一泊2万ぐらいで全部あの保育料回してね。そう、まあまあっていう、なんかその京都とかで
1
日子供預かりでフルタイム子供預かってもらう幼稚園休みの間の値段が20万やったよ。 その京都までわざわざ子供を預けて、はいはい、で夕方なんて迎えに行って、はい、っていうのをやるだけで20万やったから、
うんうん、
まあ、それでまあだから1泊2万やから10、30ぐらいないけど、
うんうん、
2週間の旅行で30やったら、まあ家族全員で沖縄行って1週間いるよりかは、うん、いるのと同じぐらいみたいな。
なんかその普通の旅行と比較しづらいね。なんか全部セットでやってるから、なんかもうちょっと価値がある気がするね。
そうやね、そうやね。もうちょっとあるんだ。
うんうん。いいね。
そう、いいのよ。
それはめっちゃいい。そう、なんか保育園幼稚園夏休みあるんやってちょっとつい最近知って。
うん、ね。鬼やん、あれ。
そう、これこの期間。僕フリーランスやってるんで稼働とかどうしようかなみたいな、ちょっと今頭悩ませてますね。
いや、保育園留学ね、いいですよ。
いや、めっちゃ素晴らしい。まあでももう埋まってんのかな今やと、ね、
あのね、空いてるとこあって、まだ長野と
遠いなな
んかね、 いろいろあった。でも、
うん、
北海道は埋まってたな、やっぱり。
うん、いやでも、ええー、な、それめっちゃいいな。
岐阜のいいところはね、車で行けるから、滋賀やと2時間ぐらいで。
そうやな。
そう、さっき帰れんのよ。
それもええな。まあでもあれか、一人の枠やったら、僕子供2人いるんで2人はきついかな。
あ、いや、子供は1人じゃなくてもいいと思う。
あ、一家庭って感じか。
そう、一家庭って意味。
ああ、なるほどね。
なんか体験談見たら2人お子さん預けてたみたいな。
ちょっと見てみよう。
そうでね、またその保育園もいいのよ、岐阜の。なんかそのお寺の中にあってみたいな、
う
んうん、自然に溢れてて、子供にそれ見したらお寺怖いって言ってたけど
まあ子供もね、ちょっと最初は緊張するやろね。
そうそうそうそう、
新しい環境やからね。
ただ、うんうん、そのうちは森に行かしてるから、なんかその野生味溢れてるから今、うん
森の後寺行って、
そう
次どこ行くやろな
でもその車で20分ぐらいのとこに、うん、その森の巣っていう森の施設もあって車で5分ぐらいか。そう、
いや、おもろいな。
そう、
めっちゃいいわそれ。
体験したらまたレポートします。
ああ、ぜひぜひ。いや、めっちゃおもろいな。素晴らしいハウ。
そう、
うん、
これ多分ね、普通の旅行よりもね、親子3人とか、そのきよしみたいに、うん、このお子さん2人で夫婦とかやと逆にそっちの方がいいみたいなところはあると思う。
うん、いや、なんか難しいよな、その夏休みの過ごし方。なんか結局観光しようもんならもうね、うん、人もいっぱいやし、
そうそうそうそうそう、
渋滞に巻き込むのも嫌やし、
あともうここ5年ぐらいさ、
うん、
夏サウナぐらい暑いやん
そうやな。
そうい
や、そうやな。いや、いいな、確かにね。素晴らしいです。楽しみにしてるわ。その8月上旬ぐらいですか、ね、
8月上旬。
あ、いいね。
途中で琵琶湖花火大会あるから、わざわざ2時間かけて1回滋賀帰る
それもいいね。 いい思い出になると思うな。
ね、
もうそろそろ子供もな、なんか記憶残ってくれるし。
そうそう、お金も貸すって言ってくれるし
そうやな。
そう、
いや、楽しみ。いいっすね。
報告します。
そんな感じですか今回は。はい、はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想はハッシュタグよもやま FM、 お便りは番組概要欄のフォームよりお寄せください。またコミュニティもやってるので、興味があれば概要欄のリンクからご参加ください。お待ちしております。じゃあまたね。
またね。